最速金曜版マウナケアシオのハートフルフライデー。皆様こんばんは、ハートフルフライデーのお時間です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。今日からだと思います。
あと3ヶ月あるんで。
3ヶ月の予定なんで。
とりあえず
この番組が私が出るのが。あ、そうなの。
そう。まあ、とりあえず何言ってるか分かんないと思うんで、はい、眠ると帰りです。このですね、ハートフルフライデーに、まあ、ちょっといろいろな、ね、事情がございまして、まあ、先週に放送しましたハートエイク自制の句をやる代わりに、3ヶ月のですね、レギュラーというか、まあ、アシスタントを務めさせていただくことになりましたので、とりあえずよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、ちょっとね、こんなアシスタントとか言いながらいきなりこんな話しちゃうんですけど、
いいよ。前回から ね、すごい展開がね、大どんでん返しみたいになりそうだよね、
ちょっとありまして、
ちょっと楽しそうよ、
ちょっといや 笑っちゃったんですよね、さすがに、こんなバカなことがあるんだと、まあ、話しますね、
はい、
まあ、先週の放送でやりました通り、まあ、マンダラケ金書房というのが中野ブロードウェイにありまして、それについての問題を、話しました。で、まあ、そのことはまた別に聞いてもらっていただいた方が早いと思うんですけど、そのですね、9月10日の、約3日後、あれが放送が、まあ、夕方とか遅い時間なんで、で4日後になる、9月14日にですね、なんとマンダラケ金書房にガサ入れが入りました。
すご
っですね、最初はですね、自分もちょっとやっぱりツイッターとかでしか情報が入らないので、まあ、ちょっと情報が錯綜していまして、どこにガサ入れしてるのかがあまりよく分かってなかったんですけど、後にですね、金書房のホームページというのにですね、警察の指導を受けて一時休店という発表がされました。はい、つまりですね、まあ、簡単に言ってしまえば、何かの法を犯して、まあ、マンダラケ金書房は休店せざるを得ない状況になったということです。
そうだよね、じゃなきゃガサ入んないもんね、
は
い、
そうです。ガサ入れっていうのはそもそもどんな話かっていうと、まあ、僕もそんなに詳しいわけじゃないんであれなんですけど、一応なんか裁判所の許可が必要になるものらしくて、
そうだね、
まあ、単純にその例えば、まあ、スパンクの話になっちゃいますけど、スパンクとの、ご近所トラブルみたいな、その、まあ、前に立てるなみたいな話だけでガサ入れするとは到底思えられないんですよね、
そうだよね、
そうなんで、もしかしたらそのいろいろね、法はあると思うんですけど、まあ、そのどれかに当てはまって問題になったっていう話になるんじゃないかと、
ガサ入れするのに、その裁判所からの許可を得るのに、証拠品となるものを多分押収しなきゃいけないと思うんだよね。
そうですよね、
だからそれを押収するためのガサ入れだったと思うんだけど、
そう
多分閉店してる、今閉じてるってことは、その証拠品を持ってかれたから、その通りだよね、ガサ入れされたってことだよね。
ちなみにですね、ツイッターにも画像が上がってるんですけど、その次の日9月15日から金書房は閉店してるんですけど、その15日の、金書房の様子っていうのをツイッターに載せる方がいらっしゃいまして、その方の画像を見る限り、透明なショーケースに入った、まあ、ちょっと、どっちかっていうとサブカル寄りなんですけど、なんかこうカスタリボンだったりとか、まあ、ちょっと発見されたことのあるような本みたいな、そういう貴重な本っていうのは、撤去されていて、まあ、ちょっともしかしたら自主的に撤去した可能性もあるんですけど、多分、まあ、押収されたんじゃないかなっていう気はします。で、なんだっけ、その金書房のガサ入れの時の写真なんですけど、かなりたくさんの量の、まあ、段ボールとか、 があって、うん、で捜査員も結構10人ぐらいの単位で行動していたので、
大規模、 大規模ね、
はい、あの店の規模に対してかなり大規模だと思います、うん、そうよね、はい、でまあ、あり得るその違反としては、うんうんうん、まあ、主には風営法違反だったりとか、うんうん、まあ、わいせつ物陳列罪みたいなそういうやつとか、うんうん、あとは児童ポルノですよね、うんうん、が該当すると思うんですけど、さすがに児童ポルノを送るは、うん、まあ、まずないでしょうと正直思うんですよね。さすがのね、ちょっとおバカなマンダラキさんでも、うん、そこの分別ぐらいだって単純処置もアウトなんだからつくでしょって、
そうだよ、ね、
思うんで、
うん、
いやちょっとこれはね、児童ポルノではないと信じたいんですけど、
うん、だよね、
もうまあそれはとりあえずだから置いときます、うん、でわいせつ物陳列罪っていうのも一応調べたんですけど、うん、なんかちょっとわいせつ物っていうもの自体が、うん、そのなんですかね、定義が曖昧というか、
ああなるほどね、なんか日本ってそういうところあるよね。
そうです、そうです、うん、なんかなんて言うんだったですかね、うん、はっきりとここからここまでがダメですっていうのが決まっていないんで、うんうんうん、まあ、確かにそれが適用された可能性もあるんだけど、うん、そうじゃない可能性ももちろんあるから、うん、一概にこれとは思えないっていう、うん、で一番可能性があるのはやっぱり風営法違反かなっていうのが、うんうん、考えられるところで、
そうか、
はい、
面白くなってきたよね。
そうですね、ちょっと、まあ、面白くなってきたって言ったらなんかすごい外野のすごい、うん、
ごめんね、なんか言葉悪かったけどね、
いやいや、
なんか私はそのそこの一件を楓ちゃんから聞かなかったら全く分かんなかったし、そうそうそう、気づかなかったし、やっぱりこれは大人としてほっといちゃいけない問題でもあると思うんだよね。
そうなんですよ、だから面白いと思ってくれてもいいんですけど、
うんうんうん、
そのある程度の当事者意識というか、うんうん、まあ自分たちもこういう風にしないように気をつけないといかんなっていう風な気持ちを持って、こうこの話を聞いてもらいたいなっていう風に思うんですね。
そう、スパンクさんは夢を売ってるからね。
そうそうそう、
その夢はもう目の前の店によってぶち壊しじゃない。
そうです ね、
そういうことだと思う。
いや本当にスパンク自体もかなりそのまあ結構海外人気とかもやっぱり高いブランドだったりするので、まあ、そういう日本とか国外とか関係なく、
うん、
まあ、少女に夢を売る、
うんうん、
まあ、可愛いものを売るっていうところですごく特化しているし、
うん、
まあ、マンダラケと決定的に違うところが一つあって、うんうん、マンダラケって中古屋さんじゃないですか、
うん、中古屋さんだね。
なんで物を自分で作ってないんですよ基本的に。
あーそうだね、そうよね。
だからちょっと私的には、うんうん、これはある意味クリエイター軽視の問題にもつながってくると思うんで、うんうん、一クリエイターとしてもそうだし、うんうん、まあ、そういうサブカルチャー的なコンテンツを楽しむものとしても、
うん、
まあ、問題視すべき問題ではないのかなっていうふうにはずっと思ってて、
うんうん、
まあ、伝わっ、この間で伝わったと思うんですけどね、さすがに。
そうね、この間の聞いていただいた方はもちろんもうやっぱりグッと胸に来るものは絶対残ったと思うから、はい、
なんか反響もいただいたみたいで、うん、一応なんか LINE とかでいただいてるんで、
うんうんうん、
はい、ありがたかったです。
本当にありがとうございます。まあ、これからもちょくちょくこれはね伝えていかなきゃいけない、
はい、
なんかことだよね。
そうですね、
大事なことだなと思いますね。
でちょっとまあちょっと話に戻っちゃうんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ、原因は何だったのかっていうのをちょっと考えていこうかなと思ってて、
うん、
で指摘してる方が結構もうツイッターにもいらっしゃるんですけど、うん、外見を配慮しなかったことが一番のガサ入れの原因になったんじゃないかっていうのは思ってます。もちろんそれで炎上したのも、
うん、
間接的には関わってくると思うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてもいずれはガサ入れがあった可能性は否めないよねっていう話で、また中野ブロードウェイの4階っていうのはもともと病院が結構多かったフロアで、いまだに病院があるんですね、うん、でそういった関係によって営業し、その何だっけ、風営法に、
うん、
乗っ取ったとしても、
うん、
営業してはいけない禁止区域っていうのがあって、
うん、
まあ、その学校の近くとか病院の近くとかがそうらしいんですけど、
うんうんうん
う
ん、
そういうのに引っかかっちゃうらしいんですよ。だからちょっと許可を取ってもあそこで営業するのは無理じゃないかっていうことと、
う
ん、
そういうことよね。
あとマンダラキはもう上場企業でもあるので、
うん、
風営法の許可を取るのも難しいだろうっていう、うん、意見もあります、
うん、
はい、 なんでちょっと、うん、まあここから、
うん、
今9点って言ってますけど、
うん、
あの回転するのも正直厳しいなというふうに僕は見ています。なんでかっていうと、
うん、
あのマンダラケっていう金書棒ができる前のところでですね、うん、あのね同じところにマンダラケ、
うん、
マンダラケなんやっていう、
うん、
あのまあどっちかっていうと普通のものを取り扱ってた、
うん、
あの普通のマンダラケがあったんですけど、
うん
まあ、一応ちょっとエッチなコンテンツも取り扱ってはいたんだけど、
うん、
基本的にはあの普通のものを売ってるっていうところなんですけど、
うん
まあ、そこが、まあ、休店というか閉店一時閉店したんですね、
うん、
でツイッターであの今後のことはまたお知らせしますって言ってそのまま閉店して金書棒になったので、
うん
まあ、このままそのフェードアウト閉店みたいなちょっと言い方おかしいですけど、
うんうんうん
う
ん、
そういったことになる可能性はもう十分にありえるので
うん
っていうふうに思ってますね。
そうだね、
はい、
じゃなきゃおかしいよね、また開店しますっていうのね。
そうそうそう、まあ言うならばちょっと、うん、負け惜しみってなんか勝ち負けの問題じゃないんで、
うん、
語弊があるんですけど、うんうん、負け惜しみみたいになっちゃってるんですよ、
うんうん、
この後どうするかが本当ここからの焦点というか、
うん、
ここからどう見ていくかっていうことになっていくと思うんで、
うんうん、楓ちゃんとしてはどういう風になったらいいなと思う？
私的には正直あの金書房とかがなくなるっていうのをちょっとおかしいなって思うんですよ、
うんうん、
ただただそのなくすっていうのはあの、うん、あまり自分のそのサブカルチャーとかが好きっていうのとか、
うんうん、
あのそういう趣味思考においてはあまりよろしくないと思ってて、
うんうん、
まあもともとその中野ブロードウェイってまあマンションとか住宅でもあるんですけど、
うん、
そうやってまあなんだサブカルの聖地みたいなことも言われてるし、
うんうん、
それも間違いじゃないです、
うんうん、
だからそこにあるのがおかしいっていうのは、
うん、
ちょっとその言い過ぎちゃう部分になっちゃう気がするんで、
うんうんうん、
ないあってはダメっていうわけではない気がする、うんうん、ただ、うん、見た目は配慮しようっていうのと
そうね少しはやっぱりね
あとはまあその子供が目につかないようにというか、うん、子供が間違って入ったりとかしないようにみたいな配慮は必要かなっていうのが一つ、
うん、
でスパンクには正直これちょっと手厳しい話になっちゃいますけど、
うんうん、
移転してほしいです。
ああそうよね、うん、安心して営業してほしいためにはねやっぱり移転を少しちょっと頭の隅に考えてくれるとね。
そうそうそう、ただあのそんな無責任にそんなこと言いたくはないんで、あの自分も今、
う
ん、ノートっていうあの、うん、媒体でそういうことについて書いてるんですけど、
うんうん、
そこで収益が出た分は、うん、全て今スパンクにあの、うん、ネットショップ経営ですけど、
うん、
渡してますんで、
うん、もうなんか涙ぐましいって涙出そう
泣かないでください。
う
もうこっからなんで、
うん
まあ、とにかく、うん、あのこうやって中野ブロードウェイを使ってる、うんうんそのなんですかね、オタクの人種というか、
うんうん
う
ん、
いう人たちの、
うん
まあ、支持層とかなんて言ったらいいですかね、うん、あの思想が分かってきたわけじゃないですか、
うんうん、
こうやって露出してきた、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
それを見て、
うん、
そのファンシーな文化っていうのを長持ちできるかどうかって言われたら、
うんうん、
中野ブロードウェイでは無理じゃないかって思ってたんですね、
う
ん
う
ん、
そうだね。そう
だからもう別の場所で、うんそのまあ、中野の別の場所でもいいし他の地域でも全然いいんですけど、
うんうん
まあ、できるならそこに移転して、
うん、
まあなんか地域に長持ちして愛されるような営業の仕方ができるようになってくれたらいいなっていうのがあるんですよね。
そうね。
でこれにもまた理由があるんですね、
うん、
ちょっとこれ話飛んじゃうんですけど、
はい、
あのスパンクに嫌がらせがもう続いてるんですね結構長いこと。
ほう。
あのまあちょっとこの間の話でもちょっとしたんですけど、
うんうん
閉めている店舗にこう野獣まで入ってきてこうシャッターが閉まってるところ写真撮って帰ってくるみたいな人がいっぱい出てきたりとか、あと Google ですね。 Google であのレビュー機能があるんですけど、あのレビュー機能に虚偽レビューをする人が大量に増えてて、
嘘
これですね、あの結構由々しき問題だと思ってて、これ実は刑法に違反するんですね。あの名誉信用毀損の問題で、あのもしかしたら訴えられる可能性もあるぐらいのことを、
うん
まあ、そういう批判派の方はしてらっしゃるんですね、
うんう
ん、でなんでそれが批判派がやってることだか分かるかっていうと、うん、あのすごいこれなんかちょっと政治的な話になっちゃうんで、うんうんうん、あまりしたくなかったんですけど、うんうん、あのそ の, あのなんて言うんだろう悪い評価をつけてる人の中に、
うんうん、
山田太郎っていう名前の人がいっぱいいるんです、
う 山田太郎、そうね、
山田太郎知ってる方も多分あのこのラジオだったら知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あの山田太郎っていう人が議員にいるんですね。でその人が表現規制の批判派なんですね、うん、で、まあ、そのオタクの権利を守ろうみたいな感じのことを言って支持を得てるんですけど、うんうんうん、そういった人たちの名前を借りて、うんうんうん、その虚偽デビューをするおバカな人が増えてるんですよ。う
ん、ちょっとクソだな、
はい、ちょっとそういうことが増えたりとか、あとはもうあの完全に放火予告とかですね、うん、もうこれは通報したんですけど、あ
それはちょっとダメだね。
放火予告で火炎瓶がよほど欲しいらしいとか言って、あのやってるやつがいて、まあ、それはやりすぎですよ、さすがに。
やりすぎ
だからちょっと、まあ、うん、そういうことがされない場所、
うんうん、
まあどこでもいいんですけどね、正直、うん、普通のお店なんでどこでもやってくれるとは思うんで、うんうんうん、あのそういうとこでやってくれる方がありがたいし、
そう、ね、安心よね、 そっちの方がね、
多分来てくれる人とかもたいそういう方が安心なんだと思うんですよね、うんうん、
私も若い頃は東京に住んでた時に中野ブロードウェイはね、うん、友達が住んでたんで、
あ
ちょこちょこ遊びに行ってたけど、なんとなくどうだろう、昭和の古き良き、時代のなんだろうな、なんか昭和の匂いがするところだよね。
わかります、すごく、うん、あのマンダラケ自体も結構昭和カルチャーをしてて、うんうんうん、あの例えばマタンゴのフィギュアを置いてるだとか、あーあのメーテルの等身大フィギュアがどうのとか、うん、あの、うん、あるぐらいなんで、うんうん、どっちかというとマンダラキはエロコンテンツの店じゃなくて、うん、そのなんか特撮だとかアニメだとかの昭和コンテンツの店っていうのが強いんですよ、
うんうん、
なんでこの店ができたこと自体も正直それに対しても違和感があるっていうのもあるし、うんうん、なんというかこのまあ下手打ってるよなっていう感じです、う
ん
う
ん、いやしっくりこないんだね。
そうしっくりこないんですよね、
うん、
まあ、なんで、うん、まあ、いやただそれはしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、うん、なんかお金とかのあれもあるしみたいな、
うんうん、
ただ、うん、あのこれはね一つだけ言っておきたいことがあって、うん、その警察が介入したこと自体は正直僕も想定してなかったです、
うんうんうんうん、
であの正直僕としてはこの警察が介入したってことはあんまり良くないと思ってて、うん、まあ、表現の自由的にどうなのっていうのももちろんあるし、
うん、
まあ、これでまあその表現の規制をしようっていう流れができちゃうかもしれないとか、
うん、
それに対しての反発派のまあ過激な行動が起きるかもしれないっていうのを考えると、まあいい手ではなかったよねっていう、まあ僕は歓迎ではできなかったっていう感じですね。ただまあしょうがないよなとは思いますけど、
そうね、これを機会にやっぱりいい方向にね、どっちも進むといいけどね。
そうなんですよ、うん、もうあの本当にこればっかりはね、うん、あの私とかそのなんかなんていうんですか、当事者もそうなんですけど、
うん、
もう人そのクラスターだけなんか、うんうん、例えば、まあ、ファンシーのファンとか、うん、エロのファンとか、うん、アニメのファンとか何でもいいんですけど、
うん、
そういうのだけじゃまとめて処理できないので、
うん、
やっぱり一般の目というのをしっかり入れて、うん、こう周知喚起をして、うん、まあなんていうんですかね、あのちょっとまあ考える機会を作るべきではないかなと思います。で、まあ、この回今回の件を通じてですね、
うん、
まあ、言葉にするのって大事だなって改めて思いましたね。もう理解してみてきた、
うん、
理解してね、いろんな、うんうん、あの意見をくださったリスナーさんとかもいらっしゃるし、本当にそういったことはありがたいなと思うんですよね。で、
うん、
まあ、言葉ってやっぱり力があるなって思って、
うん、そうだね、
ペンは剣よりも強しとか言いますけど、言葉っていうのはもう何か動かす力があるものだということは分かったので、これからもっと、うん、あの今回はねこんな話で締めっぽくやっちゃいましたけど、
うんうん、
あのこれから好きなものが、ね、危うくならない程度に、
うんうん、
こう楽しい感じでハッピーな感じで盛り上がるような話をね、
うん、
していけるようにしたいなと思いました。
そうだよね、言霊っていう言葉があるけど、言霊ってさ、言葉に魂が乗っかっちゃうじゃん、
はい、
だから一回口から出ちゃった言葉ってもう飲み込めないからさ、
はい、
だから大事に上手に相手に伝わるように伝えたいよね、はい、
そうですね、うん、本当にもう最近そのツイッターとかやっぱり SNS が流行ってるじゃないですか、
うん、
でそういうとこってもう安易に消せちゃうし、
うんうんうん、
もうあの言葉も短くしか伝えられないしって考えると、
うんうん、
まあ、すごく、まあ、そういった面では不便というか、
うん、
どちらかというとその批判的な意見がこう目立つようになる、うんうんうん、まあ、状態があるなと思ってるんで、うんうん、まあ、どちらかといえばそのもっと文章を長く伝えられる場所をたくさん使って、うん、こういい話も悪い話もちゃんと言えるようにしていかなきゃいけないなっていうふうには思いますね、
うん、あ、楓ちゃん大人になった
すごい嬉しい、いや、本当、うん、ありがとうございます、
ね、はい、成長をね、私もそばでこう見守ってこれからも行きたいと思いますでは今日は一旦
そうですね、この辺で、ね、
また、はい、あの近況が聞けると思うので、
はい、そうですね、また何かあったらね随時伝えていきますんで、ね、うん、はい、その辺はお楽しみというかお楽しみにはしてほしくないけど、はい、お願いします、
うんうん、はい、関心がやっぱりみんなあると思うよ、はいはい、先々週からね、はい、訴えてることをだから、
はい、お願いします、うん、よろしくお願いします。
はい、ではここからは誰の誕生日と何の日をお送りします。明日は9月25日誰の誕生日でしょうか。俳優のウィル・スミスさん、知ってる？ウィル・スミス、
なんか名前聞いたことある、うん、
1968年生まれ。それからプロレスラーのアジャコングさん、
おめでとうございます。1970
年生まれ。タレントのめぐみさん、1981年生まれ、
おめでとうございます。
同じくタレントのあばれる君、1986年生まれ。お誕生日を迎える方々おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして明日は何の日でしょうか。一気にいきます。
はい、
介護の日、骨董の日、主婦休みの日、スターリングシルバーの日、藤の木古墳記念日、山田邦子の日、プリンの日、天神の縁日、軍隊記念日。以上何の日でした。
一気にいきまし
ょう。楓ちゃん本当にね、はい、自分らしく、
はい、
うん、素直に、
はい、
ね、うん、いろんなことを自由に
自由に、
ね、はい、やっていこう、
はい、倫理はもう倫理のもとに自由にやっていきます、
うん、
は
い、偉いもう本当に偉い、もうさすが師匠のね、
いやいやいやいや、
娘です、ずっとそう思いました。
僕は僕なんで比較しないでください、
いや比較はしてないですよ、はい、もう将来が楽しみです。
ありがとうございます、
は
い、
明日は土曜版です。お楽しみに、
楽しみに、
また来週です。ありがとうございました。